皆さんおはようございます。ご紹介いただきました小川でございます。今日は会長ご不在の人生学講座でございますが、下田さん、大島さん、金井さん、それぞれの体験を発表され、もうこれで終わっていい、そういう内容を十分秘めているというふうに思ってます。下田さんが会社を変わって得られたものを体験されました。実は私もスコーレで3度目の職場でございまして、最初の職場は機械関係だったんですが、ここは非常に丁寧に技能者を育てるって言いますかね、訓練期間がありまして、実際の仕事に入るまでは2年半ぐらいのいろいろ教育訓練を受けてました。でそこを13年勤めて退職して、失業が2年ほどあったんですが、次へ入った会社が電気工事会社だったんですが、この会社はそうですね、なんて言いますかね、もう現場叩き上げ主義、とにかく現場へ放り込んで、現場でもう自分が行き詰まった中でいろいろ聞いたりですね、もう苦労して育てるということで、非常に育ちが早いですね。もう職場へ入って電気のことは何も知らなかったんですけども、もう2年くらいでですね、一つの工事現場を任され、現場代理になってですね、そこにはプロ集団の下請けさんがいるんですが、そういう職工さんからですね、ここはどうつなげばいいんだ、ここはどう工事すればいいんだ、何聞かれてもさっぱり分かんないんですよね。そういう中で、ある時呼吸困難になったことございますけども、そういう中でもですね、自分が決断して指示をしなきゃいけないという、そういうことで随分鍛え上げられました。また大島さんの読み書き、言葉の力ということでしたけども、最近は本当にですね、メールとか、パソコンで相手に伝える、これが主流なんですけども、こういう時代だからこそ手書き文字の値って言いますかね、味わい、ありがたさって出てきますね。以前スコーレ協会のホームページもそれを開いた方からいろいろこの書き込みを受けてたんですけども、そうするとですね、子どものいろんな問題を何行かで書いてですね、で実名を名乗らずですね、簡単にこう相談してくるんですよね。でそういうものがかなり続いたもんですから、もう そういう書き込みは閉じてしまったんですが、やはり自分に起きた人生問題を本当にこう解決していこうと思ったら、やっぱりスコーレを学ぶということが大前提ですから、その文章に答えると、その答え方に対してまたクレームが来るとかですね、そういうものがあります。じゃあ女性の会員さんに申し上げるんですけども、毎年年賀状何十枚か、あるいは何百枚出す方がおられるんですけども、そのうちの1枚だけは印刷にも出さず、プリントアウトせず、手書きで会長に出してください。自分の人生の師というふうに定めて学んでいるとすればですね、安易にパソコンで打ち出すとかですね、何百枚の中の1枚で出すのは失礼だ。だから下手な文字だと思っていても、やはり自分の手で書いたその年賀状というのが値があるのかなと思いますね。で私もそうですね、250人ぐらいの方に年賀状を出させていただいてるんですが、宛名は未だかって全部手書きです。それはこの手書きで住所を書きながらですね、この人はどうしてるかな、今年こんなことあったなとかですね、そういうこう思い出しながらですね、裏面は統一したデザインにしてるんですが、ちょっとこの空間を作りまして、そこに何かこう手書きでですね、メッセージとか 相手をこう思いやることをこうちょっとこう書き添えてですね、まあ、出すようにしてるんですけども、まあ、通常の仕事ですと、まあ、連絡報告とかですね、そういうものはもうパソコン使っていいと思うんですけども、特にあの目上の人に対してとか、あるいは礼状とかですね、詫び状とかですね、こういうものはやはり手書きだなというふうに、思いますね。それからあの金井さんが決断するときといういろいろこう体験を、また決断する秘訣を、教えていただいたんですが、まあ、どちらかというと私も優柔不断なところがございまして、実はあの失業しているときにですね、このスコーレへ来る前に長池会長にある会社を紹介されたんです。君この会社に入らないかということで、そして、どうしようかなとかですね、いろいろこう迷って面接にも行かず1ヶ月ぐらい過ぎてしまってですね、明日か明後日会長がまたあのこう北海道をお見えになるというそういう時だったんですが、その日夕刊を見たらですね、そこにあのご紹介いただいた会社が倒産したという記事が載ってたんですね。それはあの会長にご報告いたしましたら、会長こうおっしゃいました。君の優柔不断もこの時ばかりはプラスに出たという。それ一回限りかもしれませんね。いろいろお三方のお話からですね、非常にあの昔のことを思い出したりですね、あそうかというふうにまた心に秘めたるものが多々ございました。私たち会長のもとでこのスコーレの学びをしているんですが、学びで必要なことはまあいくつかあるかと思うんですが、その一つはこう素直に学ぶ、まあ、ありふれた言葉の素直ということですが、まあ、素というのは元ということですよね。元に対して直、まっすぐ。じゃあ元というのは何かというと、まあ、自分が学ぶと決めた師、あるいは自分が使えるべき人、まあ、さらにはこういう道って言いますかね、スコレで学んでる道に対して従う、まっすぐって直ですから、自分の思いを入れずその通りに行う、まあ、先ほどもお話ありましたけども、人生の危機管理ということですが、まあ、多かれ少なかれ、まあ、皆さんの今までの人生の中にもですね、かなりこう危機的な状況に陥ったり、今後もいろいろあろうかと思うんですね。それはまあ仕事の上で、あるいは私生活、家庭、まあ、いろんな方向で考えられますが、まあ、一つのちょっと体験からお話したいと思うんですが、まあ、これは月刊スコレにもまあ書いたことですが、今から20数年前、北海道にいたときにですね、ちょうど北海道で職員として採用されたその年なんですが、まあ、その頃二足わらじで生活してましたので、札幌へ行ってですね、まあ、特許とか発明関係の講座があって、まあ、講師をしてもらえないかということで、それで行って、帰りなんですが、もう夕方7時頃ですよね、もう横殴りの雨がこう降ってまして、で交差点で止まったら、こう窓をノックする人がいるんですね、ずぶ濡れになって。で聞いてみたら、お宅さんの後ろを走ってきて、実はお宅さんの跳ねた車の石が私のフロントガラスに当たって割れたから、ちょっと見てくれないかって言うんですね。でそれで見たら、握り拳台のこう穴が助手席に開いててですね、まあ、あとこうひびが生えてたんですよね。まあ、こういう状況でここでは何ですから、うちへ来てくださいって言われまして、 でそれで、まあ、彼の後をついてお宅へ伺ったんですね。でお家へ入って、まあ、お茶を出していただいていろいろこう話し合いになるんですけども、私はあの当時国際スコレ協会ですから国際スコレ協会の名刺を出してですね、で裏面にはあのスコレ協会の内容がいろいろ書かれてあるんですよね。で、まあ、こういう仕事をいろいろしてますということで、その中には、まあ、早朝研修とかカウンセリングとかですね、まあ、収集ボランティアとかですね、まあ、ベルマークとかロータスクープを集めてるとかいろいろこう書かれて話してて、一通りそれを聞いたらですね、私と同じぐらいの年代の人だったんですが、ひょっと立ってですね、私に背を向けてシャツを脱ぎ始めたんですね。まあ、ずぶ濡れだから着替えるのはいいんですけど、なんで私の目の前でと思ったらですね、ふっと見たら実は北海道でも桜が切ってる、あのもう散ってる時期なんですけど、背中にはですねバーンとこう咲いてたんですよ。もうその時はもう衝撃が走りましたけど、で彼がこう振り向いてですね、いやいや気にしないでくれ、これはまあ昔そういう道だったけど俺は今真っ当だからっていうんですね。でそれでまあいろいろこう車の話になりまして、とにかく保険は使うなって言うんですね。で保険を使わないで直してくれと。私こういう時のために保険入ってるんですが、おたくさんは保険入ってらっしゃらないんですかって言ったら、うん、入ってるんだけどな、掛け金はまだちょっと払ってないって言うから、じゃあ成立してないですね。でいろんなことがありまして、とにかく私は保険を使って直すと。いうことを通したんですよね。そして、まあいろいろ話し合いの中、そこでまあ決着つかないで一回帰って家へ帰ってきたんですよね。でこの事故どうしようかなと思いまして、いろいろこう考えてたんですけども、でその時ふっと思い出したんですね。困った時があったら大概の人は腕を組んでぐーっとこう下を見ると、そうするとこのいい空気が脳に行かない、こう首を絞めてしまいますしね、気の流れも良くなくなるんで、困った時ほど天井を見て、ね、そして困った困ったどうしたらいいかなって考えた方がいいアイデアが浮かぶって会長から伺ってたことがあるんです。でそれを思い出して天井を見てですね、困った困ったと思ったら、そうか、実は私のアパートの2階にですね、苫小牧警察署の刑事が住んでたんですよ。交通事故なんだから刑事さんに相談すればいいんだということで、伺ったらちょうどいらして話したらですね、でこういう問題はやはり2人が警察署へ行ってね、もうやっぱり警察を介入しないとお互いがやるとまずいですよということで、でまあ私から担当の警察官に話しておきますという電話を入れてくれてはいたんですよね。でそれで、まあ、相手の方に電話して、これから警察署行ってくれませんかって言ったら、まあ、電話の奥から怒鳴られましてね、俺はもうビル飲んだからダメだと、お前がうちへ来いって、俺が警察呼んでおくって言うんですね。それで本当かなと思って近くの交番に電話したらですね、あなたですかって、今その人のところへ行ってますから、あなたもそちらへ行ってくださいということで、結局まあ2回目行くことになったんですね。で私が行く間に、まあ、彼の事情聴取は終えてたようで、でそこでまあ私のいろいろこう言い分をですね話してたんですね。でそしたらですね、私の車の部品が落ちて彼の車に害を与えたというときには保険の対象になるけれども、道路に落ちてたようなそういう石を跳ねた場合は、これは訴えるとすれば国道であれば国、市道であれば市を相手にということらしいんですよね。だからこれは保険の対象にならない、だから自己証明は警察は出せませんという、自己証明が出ないと 保険も成立しないというようなことを、まあ、言われたわけですよね。でそれで、結局警察官はですね、まあ、自己扱いにならないので彼を私の家に置いたまま2人とも帰ってしまうんです。警官2人来たんですけどね。で帰り際にお前ちょっと来いってことで家から出されてパトカーに乗せられた。そしたらですね、お前も相手がどういうものか分かってるだろう、出すべきものを出さないとこの問題は解決しないぞって。俺たちは忙しいんだからお前に付き合ってる暇はない、もし恐喝されたり危害を加えられたら電話をよこせ、すぐ来てやるって言うんですね。お前もできるだけ早く帰れよっていうことだったんです。その時思いましたね、私、警察官と極道の人は同じだなと。何が違うかというと国家が保障してるかしないかの違いだ。むしろあちらよりも悪いかなと思ったんですね。でそれで私そこへ一人置いてかれてまたお家へ入ったもんですから、ほら見ろ、警察なんか当てになんねえだろうって言って、でとにかくここに一筆書けって言うんですね。で紙と鉛筆を渡されましてね、何を書けばよろしいんでしょうかっていうと、ありのままを書けと、その状況をありのままを書けっていうので、彼がそうおっしゃるので私はありのままを書いたんです。何月何日どこどこで交差点で赤信号の時止められ、この人が止められて、そしてこうこうこうで車のフロントガラスに穴が開いてて、でこの方は私の車が石を跳ねて当たったというけど、私はそういう衝撃を車にも感じなかったし、そういう覚えは一切ありませんって書いたんですね。でそれをこう渡したら最初はうーんうんって呼んでたんです。で最後の方だったらバカ野郎って言ってですね、紙をまた破ってしまったんですね。で俺はお前から恐怖を受けたから、車を直してもらうのはもちろんだけども、恐怖量を包んでくれと言うんですね。で、恐怖量という相場はいくらなんでしょうかって聞いたんですね。うん、そんなの自分で考えろって言うんです。で、自分で考えてわからないので、そうそう。その後、ちなみに相場はいくらでしょうかって聞いたら、100万とは言わないけどよ。ですね、ここが、まあ、先ほどの言葉じゃないけど絶妙なんですよ。100万出せっていうところ恐喝なんですよ。聞かれたことに対して100万とは言わないけどよっていうことは100万円だということなんですね。でそういうことをこう押し問答してですね、いよいよそ、ね、午前1時ぐらいでしたかね、もう相手もしびれを切らしまして、よしお前じゃこれから帰っていいと、保険も使っていいと、その代わり今日の午後6時半にお前の保険を連れてうちへ再び来いって言うんですね。ではいって言って、でそれでうちへ帰ったんですけども、でその日の朝会長に電話でご指導いただいてですね、まあ、君のやるべきことはやったので、あとはあの地元に主任がおられましたので、まあ、この方が苫小牧市役所に勤めてて車両係の係長でですね、まあ、市の職員もいろいろ事故とか起きてですね、そういう関係がありますから、これのこう交渉人といいますかね、まあ、見事にそういう、こう対応してくれる人なもんですから、その人に一切を任せなさいと。で私ははいということで、電話を切らせていただいて、その主任とですね、まあ、市役所で待ち合わせて、保険代理店の部長さんがおられまして、そこに電話をかけてですね、まあ、実はこう事故があったので、まあ、土曜日の午後で申し訳ないんですが、お残りいただけますかということで、通常はまあ土曜日 半日で閉めてしまいますので、まあ、待っていただいたんですね。そしたら胃の一番にですね、保険会社の部長さん、代理店の部長さんがですね、相手はこれですかって聞くんですね。これかどうかは分かりませんが、背中に桜吹雪を背負っておりました。そうですかということでですね、とにかく保険会社は土日やってない。だからうちは代理店だから決定権はないんで連絡取れないから月曜日まで待ってくださいって言われたんですよね。私は彼には今日の午後6時半に保険屋さんを連れていくということで約束しましたから。でここからその主任の出番なんですが、非常にですね、もう懇切丁寧に話していくんですよね。いやこの方も若いながらもう何十年間もおたくさんの保険会社一筋に、この日のためにかけてきたとかですね、いろいろまあおっしゃっていただいて、そっか、分かった、うちは決定権はないけれども、じゃあまあうちが行くんで相手の気持ちが少しでも収まるなら行きましょうって言うから、その方たち行ってくれると思ったら横にいた部下の人にですね、君悪いけど行ってやってくれってで横にいた部下の人がですね、私ですかってでお願いしますってことで家へ帰ったら早速電話来たんです。わ、私行かないとダメでしょうか、おたくさん一人でなんとか行ってもらえませんかとかですね、いやそれは困りますということで、それから1時間したらまた電話来たんです。やっぱり私は全然決定権ありませんしということで、とにかくもう突っぱねてですね、とにかくおたくさんが行ってもらわんと困りますということを言ったときに、6時頃ですね、また電話入ったんです。決定権下せる保険屋さんが捕まりましたからすぐ来てくださいということでですね、ある喫茶店でその保険屋さんとですね、苫小牧の支社長とその方と私4人で行くんですけども、まあ、その時に事故のいろいろ内容は知ってましたし、ただ、恐怖量としてね、相手は100万円望んでるって、おたくさんいくら払えますかって言うから、いやもううちの家計状況では5万円が限度ですって、分かりましたって。でそれで行きまして、向こうへ行くとですね、元保険屋さんって人がいるんですね。で4人いまして、4人と4人で、まあ、こうテーブルに向かっていろいろこう交渉してたんですけども、まあ、この保険屋さんがすごいって言いますかね、この相手の気持ちを逆なでしない、相手の言うことをこう見事に受けながら、でもこちらの言いたいことはさりげなくこう言っているという、でこういう状況なんで、とにかく本来は保険の対象に ならないかもしれないけども、まあ、相手が相手だからとにかくもう少しでも早く解決しましょうということで、まあ、今回はもう保険扱いにしますということで、車はもう保険で直してもらったんですね。でその交渉で彼がかなりこう、まあ、ビール飲みながらやってましたけどね、気を良くしたんですね。でそれで保険の手続きが終わって、じゃあ私どもはこれでって言ったときに、いやちょっと待ってくれと、俺はまあ大変な恐怖量を味わったからそこをなんとか考えてもらわないとって言い出したんですね。で保険屋さんは、いやそれは私どもの仕事の範囲ではございませんので、それは私どもがやることはできません、それはまあおたくさん同士で話し合ってくださいということだったんですよ。でその時にですね、またふっとこう脳裏によぎったのは、自己同士の人が直接交渉し合うと感情的になってなかなか物事は解決しないから、信頼できる誰かに委ねなさいということを会長がおっしゃったことがふっと出てきたんです。じゃあ誰に委ねたらいいんだろう、あ、この保険屋さんしかいない、仕事外のことで誠に申し訳ないんですけども、あなたにお任せしたいんですがって言ったら、相手の彼もですね、よし、じゃあ俺もあんたに任せるよというふうにおっしゃった。で二人に任されたもんですから、あ、そうですかということで、彼がですね考え始めたんですね。 だから考え始めた時に見てたらですね、腕を組んで天井を見てましたね。1分以上こうぐーっと考えててですね、で突然彼の目の前にですね、これでどうですかって指3本出したんです。3万円、まあ相手は100万ということは伝えてますからね、まあ悪くても30万ぐらいと思ったのがですね、一桁違ったんですね。で3万でどうですかって言った時に彼がですね、3万か、俺もちょっと子分いる手前、5万でどうだ。相手の方5万って言ってますけど、おたくさんどうしますかって。もともと5万しか払えないって言ってますから、5万、まあ、家計苦しいんですけども、もうこれ今後一切もう関わりのない解決であれば5万お支払いします、じゃあ分かりましたということで、まあ、解決金とか書いてですね、まあ、そういう こう覚書を作って、まあそれでもう一件落着して、そして、それで彼喜んでるんですよ、すごく。それでまあいろいろお探ししましたということで、ご迷惑をおかけしましたということで、彼の家を出て順番に出てたもんですから、私が最後になったんですね。私が最後で、まあ、相手にいろいろとご迷惑をおかけしましたって礼して振り向いたら、あんたちょっと待てって言うんですね。もう解決したのに、まあ、何の用事があるんだろうと思ったら、でふっと振り返ったらですね、まあ今まで鬼のような形相してた人がですね、にかーっと笑ってですね、もうエビス様のような表情でですね、俺も今度からよベルマーク集めっからって言ったんですよね。最初こう自己紹介した時にその内容を覚えてたんですね。そしたら保険会社の人と別れる時に、まあ相手に対してあなたが5万円払うことになってますが、あなたは授業料だと思って2万負担してください。3万円は保険の中から見ましょうということ。その2万というのがですね、前の日に講演していただいた謝礼の金額と全く同じだったんですね。そしてまあおかげさまで、一つのこう難しい問題だったんですけども、解決したんですけども、これはどうしてこのようにうまく解決したのかなと思って、後からいろいろこう考えてみたらですね、とにかく相手が極道の人ですよね。そして交通事故扱いにならない、事故証明が出ない、じゃ保険からもなんか出そうもない、しかも相手は恐怖料100万円要求している、こういう八方塞がりなんですね。だから私の器、私の人柄とかですね、私の能力では解決できないわけですよね。そして会長にご指導いただいたという一つのこの人生の道を教えてくれる人生の師がいたということとですね、その師がこうしなさいって言ったことに対して、もうすべて今後は主任にお任せしなさいと言ったときに、はいと受けて全部お任せしたということを、まあ、さらには覚書とかこう誓約書を書かされることを強要されたんですけども、その時はですね、本来強情で頑固ですからね、もう妥協しない、自分の思いを貫き通して、一切、まあ、彼には妥協しなかったわけですよね。でいよいよあの手この手で責められてですね、から最後に言いましたもんね、お前は利口かバカか俺には分からん、お前はヤクザより悪いぞって言われましたけどね。だから聞くべき人にははいって聞きましたけど、彼に対してははいとは聞かないんですよね。自分の納得のいかないところは妥協しないって言いますかね。ですから素直というのは、誰の言うこともはいはいって聞くイエスマンでなくてですね、やっぱり聞くべき人、あるいは相談したら相談人に対してのはいだろうと思います。ですから皆さんも仕事上、あるいは健康上とかですね、いろんなことで、 会長に直接ご指導いただくことはあると思うんですが、やはり相談する以上はどういう答えが出てもですね、はいというふうに収めることがですね、実はその会長が長年こう培われた物事を解決していかれる能力とか、そういうものが相談した人にこう入ってですね、そして物事に対して取り組んでいくので解決するんではないかなというふうに、こうそういうふうにこう思ったことがですね、まあ何回もございますので、まあ素直さというのは非常に大事かと思います。素直は道の始めにしてすべてなりという格言もございますので、どうぞまあ今一度ですね、この道を学ぶ上においてのこの素直ということをもう一度こうお考えいただく機会になればなというふうに思います。どうもありがとうございました。